皆さんこんにちは。マイクロソフトバーチャルアカデミーへようこそ。私、日本マイクロソフトの井上大輔と申します。ここではエスキュールデータベースの新しいエディションをご紹介します。昔からエスキュールデータベース、エスキュールアジュールという名前でありましたが、ウェブビジネスという2つのエディションが提供されてました。でそれは、性能は違わなかったんですね。最大の容量だけが違いました。今回はベーシック、スタンダード、プレミアム、3つのエディションをご提供します。そしてそれぞれ性能が異なります。ご覧いただいて分かる通り、プレミアムが一番パワフルなエディションになっています。これによってですね、スケールアップですとかスケールダウンといったシナリオに提供、シナリオを提供することができます。既存のエディションと比較してみました。ウェブビジネス、こちらはリソース管理に関してはエンジン調整、スロットリングっていうのがメインで動いてます。でパフォーマンスに関しても、マルチテナントですので、他のユーザーの負荷によって、自分のデータベースを使う時のパフォーマンスも異なってしまう。パフォーマンスに結構こういうばらつきがあったんですね。一方新しいエディション、これはリソース統制という機能を組み入れてます。メインで、でパフォーマンスはですね、予測可能ということで、データベースのエディションによってですね、ある程度使うリソースをもう確保してしまいます。ですので安定したパフォーマンスをご提供できます。そして最大容量、これも変わってきました。嬉しいですね。プレミアムは 500GB まで使えます。 SLA も 99.95% ということで、非常に上げミッションクリティカルな、サービスでも利用していただけるものになっております。それがコストの考え方、これだいぶ変わります。容量で今まで課金してたんですね。容量で使えば使うほど課金という形だったんですが、新しいエディションでは、選んだ性能とそれから使っている機能、これで課金が、変わってきます。結構幅広いです。500円から、80万円ぐらいまでの開きがあります。もう一つその他と書いてありますが、ウェブビジネスについては来年の4月で、廃止になります。で新しいエディションにですので変更していただく必要があるんですね。で新しいエディションはちゃんとウェブビジネスと互換性を保った形でご提供します。で新しい性能のエディション表にしてまとめてありますが、エディションだけじゃないんですね。実はパフォーマンスレベルっていう、これによってもですね、パフォーマンスが変わってきます。確保するリソースの量が変わってくるんですね。例えばプレミアムですと P1、P2、P3 って3つあります。で P3 が一番性能がいい、パワフルな、パフォーマンスレベルということになります。でクラウドですので結構簡単にスケールもできます。要はオンプレミスですと結構スケールアップとかスケールダウンしようとすると、それなりに大変じゃないですか。一方今回の SQL データベースに関しては管理ポータルから、数クリックするだけでスケールアップしたりダウンすることができます。でしかもオンラインで、変えることができるので、サービスを止める必要はありません。ちょっと制限がありまして、24時間で最大4回、それから変更に、はちょっと時間がかかります。データ量によって変わってきます。そして新しいエディションでは2つの新機能を搭載しています。一つ目がポイントインタイムリストアという機能です。これは、オペレーションのミスですとかプログラムのバグなんかでデータが削除されてしまったり、もしくは変なデータが入ってしまったり、そういったデータベースを復旧する、そんな機能です。裏側ではですね、Azure の方で勝手に5分単位でログをバックアップしてます。で皆さんは好きなタイミングで、好きな日時を指定してデータベースを復活させることができるんですね。で、デイリーバックアップに関しては非同期でデータセンターまたぎでちゃんと上場化させてますので、災害対策ですとか、大規模な障害といったところでもちゃんとですね、データを安全に確保することができます。で復元ポイントがちょっとエディションで異なるのでご注意ください。プレミアムは35日以内ですね、35日間分はちゃんとデータをずっと取っておいてくれます。スタンダードは7日、ベーシックは24時間以内ということになります。それからアクティブジオレプリケーションです。これは皆さんが指定した任意のリージョンにですね、データセンターをまたいで 最大4つまで、読み取り可能、リーダブルなセカンダリを作ることができる機能です。まあ、例えばこの例ですと、東日本がプライマリーで、で、セカンダリーに西日本ですとか東アジアがあるという、そういう形になります。で、同じデータセンター、まあ、東日本にセカンダリを建てることも可能です。で、これによってデータセンターまたぎますので、より可用性を上げることができますし、あと、読み取り可能です。ですので、例えば BI の分析なんかをセカンダリの方でやらせるとか、そういったことで読み取り負荷の軽減にも役に立ちます。それから日本にデータセンターができたので、結構データベースの引っ越しをしたいって方がいらっしゃいます。で、そういった引っ越しにでも、オンラインでデータベースの引っ越しをすることができるので、便利です。で、最後価格ですけれども、結構ベーシックからプレミアムまで、価格に差がありますので、まあ、うまくですね、この辺のパフォーマンスレベルを選択していただきたいと思っております。以上、ご清聴ありがとうございました。